皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス CA の時間です。2026年5月29日の最新論文から計9本をピックアップしてお届けします。1本目はハジェルバ・フーリーさんとベロニク・フィッシャーさんによるレストリクション・プロブレムズ・オン・ザ・スリー・ディメンショナル・ハイゼンベルク・ニルマニフォールド三次元ハイゼンベルク・ニル多様体上の制限問題です。この論文では三次元のハイゼンベルク・ニル多様体というちょっと特殊な空間におけるスペクトル制限定理を証明しています。もともと平坦なトーラスで知られていたジグムントの制限定理をアダエン演算子という難しい設定で再現しようという挑戦的な試みです。ニル多様体は非可換群のフーリエ変換が絡んでくるため非常に複雑で、これまであまり研究されてこなかった分野なのですが、ここを攻略しようとする姿勢には分析的な根気強さを感じますね。著者たちは正順アラプラシアンのスペクトル分解を行い、一般化されたベレジンベイユザク変換という道具を使って問題を解析可能な枠組みに落とし込みました。その結果、スペクトル遮影が特定の LP 推定を満たすことを示し、単純なベルンシュタインの不等式を大きく改善することに成功しています。さらにラグエール関数を用いた新しい高等式を導入して、この指数の最適性まで証明しきっている点が見事です。調和解析と数論が非可換という舞台で深く結びついていることがよくわかる内容でした。2本目はカスティージョさんとゴルディ・ジョヌニスさんによる The Manufacture of Examples The 1 Classical Orthogonal Polynomials -1 古典的直交多項式の例の製造です。この論文では -1 ジャコビ多項式やバンナイ・伊藤多項式といった少し特殊な直交多項式の家族を扱っています。これまでこれらの多項式は個別に発見された特殊な例として扱われることが多かったのですが、著者たちはこれを単なる偶然ではなく、ある一つの体系的なメカニズムから生まれるものだと主張しています。具体的には二次変数に関する偶関数と奇関数の成分に分解するという交互写像という手法を導入しています。普通の直交多項式から出発してある種のアルゴリズムを通せば、これらの -1 古典的な家族を自動的に作り出せることを示したんです。単に公式を並べるのではなく、構造的な分類を試みている点に非常に強いこだわりを感じますね。実際にビッグ -1 ジャコビ多項式やバンナイ伊藤多項式などがこの手法で再現できることを証明しています。従来のカタログのような分類法から脱却して、なぜこれらの多項式が現れるのかという根本的な仕組みを解明した非常にエキサイティングな研究です。3本目はユスラガティさんとウラジミール・ペトロフ・コストフさんによる Where not to find the spectrum of the partial theta function 部分テータ関数のスペクトルが存在しない領域です。この論文ではラマヌジャンの部分テータ関数というちょっと不思議な関数を扱っています。この関数のスペクトルとは、関数が重解を持つようなパラメータの値のことなのですが、著者たちは複素平面上のどこにそのスペクトルが存在しないのかを突き止めようとしました。特に注目したのは、原点を中心とした単位円の中にあるマイナス45度からプラス45度までの扇形の領域です。ここで使われている手法が面白いですね。ゼロ点の絶対値が十分に離れている、つまり共分離していることを証明すれば重解はありえないため、そこはスペクトルではないと言えるという論理です。証明のために三角多項式の最小値を求める数値最適化手法と関数の切り出しに関する解析的な補題を組み合わせています。その結果、この扇形の中にあるスペクトル値はゼロしかないことが分かりました。また関数の近似を用いてスペクトル値が単位円上の1のべき根のあたりに集まっているのではないかという非常に興味深い考察もされています。複 素強弱なスペクトル値が存在しそうという推測まで踏み込んでいて、数学的な探求心が伝わってきますね。4本目はボリス・シャピロさんによるコンプレックススペクトラム・オブ・ザ・パーシャル・シータ・ファンクション部分定多関数の複素スペクトルです。この論文では部分定多関数が四股根を持つようなパラメータ、いわゆる複素スペクトルについて研究しています。もともとこの分野では有限の近似計算をすると単位円の近くに密集した個が現れるのに、特定の領域内で見るとスペクトルは離散的に存在するという矛盾した数値的な観察結果がありました。著者はこの謎を解くために2つのアプローチを組み合わせています。まず単位円上の挙動を調べるために一のべき根を用いた議論を展開し、単位円上のあらゆる点がスペクトルの集積点になることを証明しました。さらに円の内部にある真のスペクトルを近似計算で現れる擬似的な特異点であるコースティクスから切り離すためにニュートン法を用いた独自の精査プロセスを導入しています。これにより半径 0.5 の円内にある離散的なスペクトルの候補を具体的に特定することに成功しました。有限の近似という不完全な視界から無限級数という真の姿を導き出すための理論的枠組みを構築した点に執念のようなこだわりを感じます。5本目はアレクサンダル・ブルリさんとブエコスラブ・コバチさんによるオンハイパーボリック・コーナーズ&ユニット・エリア・トリアングルズ・インプラナー・ SETS ・オブ・ラージ・メジャー、大きな速度を持つ平面集合における双極的なコーナーと面積1の三角形についてです。この論文では特定の3点の配置を含まない平面上の集合が最大でどれくらいの大きさを持ち得るかという問題を研究しています。特に面積が1になる三角形や曲線的なコーナーというパターンを避ける場合に注目しています。研究チームはパターンの数を数えるための形式を導入し、それを構造的な部分と誤差の部分、そして一様な部分の3つに分解して解析するという非常に緻密なアプローチをとっています。双極的なコーナーに対しては独自の平滑化不等式を用いて制御し、面積1の三角形に対しては集合のエネルギーを制御する手法や X 線変換などを巧みに組み合わせています。その結果、特定の向きを持つ直角三角形を避ける集合の速度が対数的な減衰で抑えられることを証明しました。またあらゆる向きの面積1の三角形を避ける集合についてもより精緻な上限値を導き出しています。これは有名なエルデシュの予想に対する部分的な前進であり、これまでの結果を塗り替える素晴らしい成果です。単純な図形の配置を禁じるだけで集合の大きさがここまで制限されるという点に幾何学的ラムゼー理論の奥深さを感じますね。6本目はマス .ap からのクロス投稿でルパート・エル・フランクさんとパータイ・バニシビリさんによるザ・シャープ・ログ・ソボレブ・イネクオリティ・オン・フィニテ・サイクルズです。この論文では有限サイクルにおける対数ソボレフ不等式の最適定数を全ての数において完全に決定しました。なんとこの定数がスペクトルギャップの半分に等しいことを証明したんです。一般的に対数ソボレフ定数の計算はスペクトルギャップを求めるよりもずっと難しいとされています。これまでは特定の数においてのみ証明されていましたが、この研究では全く新しいアプローチで統一的な証明を成し遂げました。特に面白いのが複雑な対数関数をより単純な代数的な形式に置き換えるという戦略です。具体的には新しく導入した三好ソボレフ不等式を用いて対数関数の非積分関数を三次多項式で上から押さえ込むという手法をとっています。証明の過程では関数を特定の二次元部分空間とそれに直交する成分に分解し、離散フーリエ変換などを駆使して非線傾向を制御しています。この多項式による近似というアイデアは他の似た問題にも応用できそうで、 非常に巧妙なアプローチだと感じます。この結果は連続的な炎上の不等式へ収束するだけでなく、ランダムウォークのハイパーコントラクティビティの最適境界を与えることにもつながりました。7本目はマス PR からのクロス投稿で、ツバハジット・ゴシュさん、コーシック・ラマチャンドランさん、アトゥルシェカルさんによるアシンプトーティックス・オブ・ザ・ナンバー・オブ・コンポーネント・オブ・ランダム・ポリノミアル・レムニスケーツ、ランダム多項式レムニスケートの成分数の全近挙動です。この論文では、ランダムな多項式で作られるレムニスケートという図形のつながっている部分の個数が平均してどれくらいになるかを探求しています。レムニスケートとは、多項式の絶対値が1より小さくなる点などの集まりのことです。もともとこの成分数は多項式の次数を超えないことが分かっていましたが、実際にはもっと少ないのではないかと考えられてきました。そこで著者たちはカッツライス公式や大偏差理論といった強力な道具を駆使して、次数が大きくなるにつれて成分数が直線的に増えていくことを証明しました。特に面白いのが、この増加率を決める定数が単位炎上のランダムな変数の対数の分散として表され、最終的にジロガリズム関数という特殊な関数で具体的に計算できる点です。単なる近似ではなく、ここまで明確な数として答えを導き出したところに数学的な執念のようなものを感じます。また、根が分布する円の半径によって挙動が変わるという相転移のような現象も示されており、非常にエキサイティングな結果となりました。8本目は、mas.ap からのクロス投稿で、デアイン V さん、シュエティンハンさん、スマンムカジーさんによるフラクショナルレイブニズルールスフォーザダンクルラプラシアンインベソブ&トリエベルリザーキンスペースベゾフ空間およびトリベルリゾルキン空間におけるダンクルラプラシアンの分数ライプニッツ則です。この論文では非線形変微分方程式を解析する際に欠かせない分数ライプニッツ則、いわゆる加藤ポンセの不等式をダンクルの設定へと拡張しています。通常この手のルールはフーリエ解析を使ってユークリッド空間で証明されますが、反射群が絡むダンクルの世界では熱角の連続性やガウス型の評価が不十分という厄介な問題がありました。そこで著者たちは標準的な熱角の仮定に頼らず、スペクトル乗数とダンクル変換の相互作用を巧みに利用するという戦略を取りました。特にダンクル平移りに関連する分布のサポート特性を使いこなして困難を乗り越えています。結果としてベゾフ空間やトリベルリゾルキン空間という非常に広い範囲のパラメータで分数ライプニッツ則を完全に確立しました。単なるルベイグ空間での結果に止まらず、滑らかさや化石分性の制限なしに不等式を導き出した点に非常に強力な理論的アプローチを感じます。これでダンクルの枠組みにおける非線形方程式の正則性解析がぐっと前進しそうですね。最後はマス MG からのクロス投稿でアンドレア・メルロさんによるオンザワラコンジェクチャー、アルベルティ・レプレセンテーションズ&アプリケーションズ、ワラ予想、アルベルティ表現とその応用についてです。この論文でなんと長年議論されてきたワラ予想が証明されました。この予想は大数幾何学における数々の複雑な構造を解き明かすための重要な鍵となるものでした。メルロさんはアルベルティ表現という非常に強力な道具を駆使してこの難問に正面から挑んでいます。単に予想を証明しただけでなく、その手法を具体的な応用へとつなげている点に研究者としての情熱を感じますね。特に抽象的な理論を具体的な数学的対象に適用して、これまで見えてこなかった性質を鮮やかに描き出しているところには思わずうならされます。数論や大数幾何学の地平を広げる、まさに画期的な成果と言えるでしょう。さてさて、今日はスペクトル制限定理から直交多項式、部分定多関数、幾何学的ラムゼー理論、対数ソボレフ不等式、 そして笑予想まで、数学の深淵に触れるエキサイティングな時間でした。こうした高度な概念が織りなす世界は本当に刺激的で、知的な興奮が止まりませんね。それではまた次回お会いしましょう。